それでは今日与えられている聖書の箇所をお読みいたします。今日与えられている聖書の箇所は、出エジプト記、旧約聖書の出エジプト記の第2章です。出エジプト記の第2章の、1節から10節までをお読みいたします。私たちは、マタイによる福音書をずっと読んでまいっていますけれども、今日は、お休みをして、出エジプト記の2章の1節から10節、旧約聖書の最初の方ですね、74ページ、教会備え付きの聖書を借りていらっしゃる方は74ページでありますが、出エジプト記の第2章の1節から10節までをお読みいたします。それではお読みいたします。さて、レビの家の一人の人が行ってレビの娘をめとった。女は身ごもって男の子を産んだが、その麗しいのを見て三月の間隠していた。しかしもう隠しきれなくなったので、パピルスで編んだ籠を作り、それにアスファルトと樹脂とを塗って子をその中に入れ、これをナイル川の木の足の中に置いた。その姉は彼がどうされるかを知ろうと遠く離れて立っていた。時にパロの娘が身を洗おうと川に降りてきた。次女たちは川辺を歩いていたが、彼女は足の中に籠のあるのを見て使い目をやり、それを取ってこさせ、開けてみると子供がいた。見よ、幼子は泣いていた。彼女はかわいそうに思っていった。これはヘブル人の子供です。その時幼子の姉はパロの娘に言った。私が行ってヘブルの女のうちからあなたのためにこの子に乳を飲ませる乳母を呼んでまいりましょうか。パロの娘が行ってきてくださいと言うと、少女は行ってその子の母を呼んできた。パロの娘は彼女に言った。この子を連れて行って私に代わり乳を飲ませてください。私はその報酬を差し上げます。女はその子を引き取ってこれに乳を与えた。その子が成長したので、彼女はこれをパロの娘のところに連れて行った。そして彼はその子となった。彼女はその名をモーセと名付けていた。水の中から私が引き出したからです。ここまでであります。今日はこの聖書の箇所からこの日のためにという題でメッセージをさせていただきます。年によって母の日の母の日にちなんだメッセージをさせていただく年とあまり関係なく、順番に進んでいく年があるのですが、今年は母の日のことを覚えてメッセージを準備してまいりました。神様が私たちに母という存在を与えて、多くの人々にとってはそれを愛を最初に経験する場所であり、安心できる場所であります。先ほどもワシプリダの方が、母なべ港のようなということをおっしゃってくださいましたけれども、多くの方々にとって、安心できる場所としての母という存在があるだろうなと思うのであります。本当に苦労をかけたな、ありがたいなという方々多いと思いますね。しかし、その一方でお互いそういうことをあまり口に出して話すチャンスはないかもしれませんが、私が個人的にお伺いしている範囲だけでも、この母という存在のことを思うと心が痛む、考えたくない、覚えていないという方も実はかなりいらっしゃる。あまり分かってもらえないだろうなと思いながらあまり話さない方々もいらっしゃると思うんですが、でも実はですね、話してみると、実は私もそうなんだって方々もおいでだと思います。だからアメリカにいる、そういうことがあったから私は今アメリカにいるんだ、そういうことがあったから今私はクリスチャンになったんだという方々もおられるんだろうと思います。 また反対に非の打ち所のない立派な母親だったから、だから余計苦しんだという方々もおられるかもしれません。あまりにも立派な母親だったからもう文句は言えなくて、反抗したくても反抗しきれずに、そういう方々もいらっしゃったかもしれません。すべての人に当てはまる母ってこういう存在ですよねということはおそらくないんだろうと思います。しかし今日はこの私たち一人一人に神様はどんな母親であるかわからない、でも母の存在を与えて一人一人違った道だけれどもその母を用いて私たちを導いてくださっているのだということをお話したいと思うのであります。今日はですね、モーセの生涯に神様がしてくださったことをから聞いていこうと思いました。というのはモーセも実は複雑な母との関係を持ってきたからです。モーセは生みの母に捨てられました。母は捨てたというともいうよりもそうせざるを得なかった。エジプトの王の命令で本当は生まれてすぐに殺されなければならなかった、生まれてすぐナイル川に流さなきゃいけなかったヘブル人の男の子、この一章の直前の一章の22節ですね。そこでパロはそのすべての民に命じていたヘブル人の男の子が生まれたならば皆ナイル川に投げ込め、しかし女の子は皆生かしておけ、そういうふうに書かれていましたから、このように書かれていますから、とにかくですね、エジプトの王様がこのイスラエル人がこれ以上増えていく、このイスラエル人がこのエジプトの中で増えていくのを恐れて、この本当は生まれてすぐに殺されなければならなかったヘブル人の男の子、なんとかお母さんは3ヶ月間隠して育てていました。しかしもう隠しきれなくなって母親は泣く泣く彼をナイル川に籠を浮かべて流すんですね。ところがナイル川に水を浴びるためにやってきたエジプトの王様の娘の一人が籠の中に赤ちゃんがいることに気がついて、それを助ける、それをどうなるかなと見ていたこの赤ちゃんのお姉さんが、お姫様、私はこの赤ちゃんのためにおっぱいをあげるこのできる女の人を知ってますよ、連れてきましょうかって言って、そのモーセのお母さん、実際のモーセの お母さんを連れてくるんですね。そして王女様はお願いしますって、この赤ちゃんのためにおっぱいあげてくださいってお願いするわけです。お金あげますからと頼むわけです。ですからモーセはまたお母さんのところに帰ってくることができた。でも大きくなった時にまたそのお母さんのところからまた王女様のところに連れてこられて、こっちがお母さんだよと言われる。二人のお母さんを持つ、産んでかつ育ててくれたお母さん、でもあなたの本当のお母さんってどっちが本当のって言ったらいいのかわからない、法律的に認められたお母さん、これが違う。そしてその二人のお母さんが違う民族で、この法律的に認められたこれが本当のお母さん、どっちか分かんないけど、とにかくあなたのお母さんですよという人の民族が、この産んで育ててくれたお母さんの民族、つまり自分のこの血がつながっている民族でありますが、この民族ヘブル人を苦しめているという、そんなところにいた。本当に彼は考えて想像してみたらどんな気持ちだったのかわからないですけれども、でもですね、複雑な状況の中に彼は置かれていた。今日はこの聖書の箇所2章から3章までも含めて、4章までも含めて、ここからモーセの生い立ちのために、またモーセが用いられるために神様はモーセを導いてこられた。皆さん一人一人もそうなんだ。神様は特別な思いを持ってあなたのお母さんからあなたを生まれさせ、あなたをここまで導いてこられたのだということをお話したいと思うのであります。まず第一に、モーセを導かれる神ということであります。皆さん気がつかれたかどうか分かりませんが、今日読んだこの出エジプト記の2章の中には、この2章の1節から10節まで読みましたけど、もうちょっと読んでてもですね、ずっと神って言葉が出てこないんです。 最後の最後3回出てきますが、最後の最後23節から25節までに3回出てきますけれども、とにかくそれまでは1回も出てこない。出エジプト記全体では神という言葉とか主という言葉とか神様を指す言葉は500回くらい出てくる。数えたわけじゃなくてコンピューターで調べたら、神という言葉を調べて、主という言葉を調べて、そして足したらですね、500回くらい。40章、出エジプト記40章ありますから、40章あるから平均すると12回くらい。1章に12回くらい出てきておかしくないんですが、2章はずっと23節まで出てこない。しかし、この1節から10節 までだけでも、その背後に、ああ、神様がおられて導いておられるんだなということがわかる。聖書の中で例えばエステル記なんかもそうですが、一回も神様という言葉は出てこない。神と、もう聖書なんだから神、神、神、神と何回も出てくると思ったら、エステル記なんか見るとですね、一回も神という言葉は出てこない。でもですね、エステル記なんか読むとですね、ああ、この出来事の中には、あ、神様がおられて導いておられるんだなってことがわかる。人の目から見たら絶望なのようなところに逆転の御業を神様してくださったんだな、わかる。そういうところがたくさんある。このところもまさにそのようなところであります。母がモーセの入った籠を水の中に浮かべたときに、そこに王女がやってきたこと、そしてその王女が父親の王女の父親ですよね、これね、このパロの娘って書いてありますから、男の子が、ヘブル人に男の子が生まれたら全部殺せって命令を出したのは、この人のお父さんですよ。父親が、ヘブルの男の子はナイル川に投げ込め、そういう命令を出した自分たちの立場を守るために、自分たちの民族を守るために、その父親が命令を出した、その命令に逆らって、開けてみると子供がいた。見よ、幼子は泣いていた。その幼子を見たときにかわいそうに思って、本当にいても立ってもいられない、そんな思いで、この言語を見るとこれはこのコネクションを感じたっていう言葉だそうでありますが、単にあかわいそうだなじゃなくて、本当にそのこの子供にですね、アタッチメント感、心が本当につながるのを感じた、そういう意味だそうでありますけれども、本当に彼女はその赤ちゃんを見たときに、父親の命令なんかもうどうでもいい、そしてこのモーセを引き上げて、そして馬の働きをモーセの母に頼むことになったこと、そこにはお姉さんの力があるわけでありますが、そしてやがてモーセが王家に迎え入れられて、エジプトの最高の学問を身につけることができたこと、それら一つ一つが神様の導きになった、導きの中にあったということを見ることができる。皆さん、私たちの歩みもそうなのではないでしょうか。私たちがここまで導かれてきた歩み、その歩みに神様という言葉がどれほど使われていたかわからない。いやもう本当に皆さんの中には、いや、今生まれてからこの教会に来るまでずっと神様なんてこと考えたことなかった、そういう方々もいらっしゃるだろうなと思います。辞典を書いたら神様という言葉があまり出てこないかもしれない。たとえそうであったとしても、神様があなたの母のもとに生まれさせ、あなたを導いてきている、いや、ちょっと待ってください、他のことはいいです。でも、あの母のことだけは。いや、皆さん、ほとんどの方はそうではないかもしれませんが、でも、皆さんの中にそういう方がいらっしゃるかもしれない。ちょっと待って、あの母のことだけは神様ってことは関係ないでしょうって言いたくなる、そういう方もいらっしゃるかもしれない。でも、違う。神様があなたをあの母のもとに生まれさせ、あなたを導いてきている、そのことには関わりがない。詩編の139編の13節には、この言葉を私が初めて読んだ、大学生の頃だったでしょうかね、この言葉を読んだ、ものすごい衝撃を受けました。こう書いてあります。あなたは我が内臓を作り、 我が母の体内で私を組み立てられました。神様があなたをあのお母さんのお腹の中に作られた。もっと鼻が高ければなというふうに思ったものです。子供の頃自分の鼻が見えないだろうと友達に言われて、え、鼻なんか見えない、自分の鼻が見えるわけないでしょ、思ったものでありますけれども、鼻が高ければいいなとかですね、別にパッチリじゃなくてもいいから、別にね、パッチリじゃなくてもいいから、もうちょっと目が大きかったらよかったのに、おい、ちゃんと目を開けろっていうふうによくからかわれたものであります。本当にいろいろ思ったものでありますが、この私は神様から作られた存在、神様が私の体をこの鼻もこの目もこの口もこの下ベロもこの体の一つ一つの私のパーツを神様が私の母の中の中で作られたのであります。そしてここまで導いてこられたのであります。モーセの母はモーセを手放さなければならなかった。2回も、最初はナイル川でカゴの中に入れて水に浮かべた。どんな思いで彼女はその子供を3ヶ月自分の 手元に置いておいて、本当に大事に大事に大事にバレないようにバレないように一生懸命バレないようにそう隠していたその子供を水に浮かべたことでしょうか。そこではエジプトの王女に助けられました。そして今度また自分のところに戻されました。でもこれは自分の子供ではなくて王女の子供として育てなければならなかった。そして血離れした時に王女のところに連れて行かなければならなかった。母親にとって子供は自分の一部のようなものでありましょう。先日読んだある本の中でこんなことが書いてありましたね。ちょっと話が変わるように聞こえるかもしれませんが、ある本の中に書いてあった。神様は男だとか女だとか、神様が男だとか女だとか、それはない。神様は、ね、男でもなく女でもないのに、どうして聖書では父なる神って言うんだ。だからやめよそれ、母なる神にしようなんて言う人だっているくらいでありますが、どうして父なる神と聖書の中に書いてあるんだろう。そういう問いに対してあるその本の中にこう書いてありました。それはこの罪の入ってきた世界の中で、父の方が母よりも本来、相対的にですよ、父の方が母よりも本来あるべき姿から遠く離れてしまったから、その本来父親ってこういうもんなんだよと本当の父の姿を表すために、父なる神という言葉が使われているんだよって、本当の父親ってのはこういう方なんだよって、聖書の神様の姿が本当の父親の姿なんだって、人間の父親がいかにこの本当の父親のあるべき姿から離れてしまう、それに比べれば母の方がまだマシだから、だから神様は本当の父親の姿が分かるように聖書の中に父親ってこうなんだよって神様の姿を表してくださったんだよ。なるほどと思いましたが、まあですね、母が完全だというわけではないのでありますが、もともと一体感が強いから、まあ よくも悪くも一体感強いから、過干渉か過保護っていうか母親の方が多かったりするのもそこら辺だろうなと思う、よくも悪しくもでしょうけれども、でもですね、だからまあ一体感が強い母親がモーセをまだ生まれてから3ヶ月しか経ってない息子を手放さなければならなかった痛み、血離れした時もう一度手放さなければならなかった痛み、そのような痛みの経験一つ一つの中にも神様の御手があるんだって。皆さん、毎週お送りしている日々の御言葉の中で、日々の御言葉、毎週毎日聖書を読むためのガイドをお送りしていますが、受け取ってない方で私も欲しいという方、おっしゃってください。メールでお送りいたしますが、毎週お送りしている日々の御言葉でちょっと前に 創世記の最後の方のヨセフの生涯を一緒に読んできました。その最後にお兄さんたちが弟のヨセフに自分たちが意地悪したこと、ヨセフをエジプトに売ってしまったことを許してくれって言うんです。ヨセフはお兄さんに意地悪されてこのエジプトに奴隷として売られちゃうんだ、まあ、エジプトにというか、まあ、奴隷として売られちゃう、この旅、ね、あの旅行、まあ、なんて言ったらいいんですか、対象っていうんですか、とにかくこのものをですね、旅をしながら物を売る商人に売っちゃうわけですよ、奴隷として。それを許してくれっていうんです。なんでかっていうと、ヨセフはその後エジプトで大臣になるから。エジプトで大臣になったヨセフにこのお兄さんたちが許してくれって言うんですよ。その時にヨセフが答えた答えが何だったかっていうと、あなた方は私に悪を企みましたねって。ドキッとしますね。あなた方は私に悪を企みましたねって、ドキッと。でもそのこれに続いてヨセフは言うんです。神はそれを良いことに変えてくださいました。あなた方は私を奴隷として売った、でも神様はそれをも用いて私をこのエジプトに導いてくださって、私だけじゃないこの家族みんなを助けるために、神様はそのことをしてくださいましたねって。これポイントどこかというと、人の悪も神様はそれを用いて良いことをすることがおできになるということです。人の悪も神様はそれを用いて良いことをすることがおできになるって、絶対的な悪だって思えるようなことも神様はそれを用いて良いことをすることがおできになる。もしかしたら母親との関係で悲しいことがあった、それは悪だった、どう見ても悪だった、悪かった、辛かった、悲しかった、そういう方もおいでであるかもしれない。しかしそれも神は良いことに変えることがおできになる。いや、良い母だった、よくしてくれた、本当に感謝している、でもあの何気ない一言、その言葉が心に引っかかっている、そういうことがあったとしても、それをも良いことに変えることがおできになる。それが神様の御手であります。それが神様の力であります。簡単じゃないかもしれない。本当にそれを心の底から言え、モーセも、ごめんなさい、このヨセフも本当に心の底から簡単に言えたわけじゃない。本当にそれが癒されるためにはたくさんのプロセスがあった。でもそれが言えるように変えられていった。神様は私たちの人生にそういうことをすることがおできになる方なんだって、そのことを本当に信頼して神様の御手を見ていこうじゃありませんか。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。モーセを砕かれる神様ってことです。モーセはこれでこのエジプトに、エジプトの王女の息子になって最高の学問を得ました。王室の王家の一員という立場もありました。そして聖書の他の場所を見るならば、まあ、モーセは自分ではね、私は言葉が下手ですから、話が下手ですからって言ってるんですけれども、他のところを見るならば、客観的に見たらモーセは言葉も行動も素晴らしい、まさにリーダーにぴったりの人だったというのであります。その彼がヘブル人としてのアイデンティティを持って立ち上がる。自分はヘブル人だ、この奴隷として苦しんでいるヘブル人だ、立ち上がる、自分の民族を助けるために立ち上がる。使徒行伝の7章の23節を読むとこういうふうに書かれています。スクリーンには入ってないんですが、読ませていただくとこう書いてありますね。この40歳になった時、モーセは自分の兄弟であるイスラエル人のために尽くすことを思い立った。自分は40歳になった時にこのイスラエル人のために尽くすことを思い立った。 それがこの、今読んだこの出エジプト記の2章の11この10節まで読みましたけど、その後に続く11節からに出てくるところの出来事でありますが、このですね、自分はこの王様の王家の中でぬくぬくと育っているけれども、ここで本当にたくさん学問をもらった、またチームを与えられた、みんなに尊敬されている、いや今だ、私が立ち上がる時だ。彼は40歳になった時に自分の兄弟であるイスラエル人のために尽くすことを思い立った。しかしそれがうまくいかない。何が起こるかというと、イスラエルの人々にも、誰があなたがそんなことしてほしいって言ったかって言われて、また王様からも命狙われて、命からがらシナイ半島の荒野で40年間羊飼いする。皆さん40歳から80歳ですよ。40歳から80歳の間の人、40歳から80歳間のその40年間、モーセはそこで荒野で羊飼いをしてた。いや、羊飼いは決してこのね、いやしい仕事だ、そういうことじゃないでありましょう。でも本当に彼はそこで砕かれる経験した。荒野で40年間過ごさなきゃならなかった。王様の家で育ち、帝王学を学び、そしてこの人々からも一目置かれて、行動も言葉も素晴らしい、そういう人でありました。彼が 40年間羊飼いをしなきゃいけなかった。普通に考えれば一番活躍できる時、彼は荒野で過ごさなければならなかった。でもそれは本当に彼が砕かれる経験でありました。彼は自分ができると思っていました。自分には能力があると信じていました。まあそれは一人よがりではなかった。本当に実際文明の中心であったエジプト、そこで王様のこの子供として、王様の孫ですか、孫として教育を受けて、そして王家の一員の立場で、行動も素晴らしい、言葉にも力がある、そんな彼、自分自身に満ち溢れていただきましょう。でも神様はその彼の自信をそのまま用いようとはしなかった。神様は御力を表すために彼を砕き、彼の力ではなくて神様ご自身の力を表そうとされたのであります。そして本当に40年かけて砕きに砕かれたこのモーセをリーダーとして立てられたのであります。やがてモーセは本当にこの彼ほど謙遜なものはなかった、彼ほど謙遜なものはいなかったというふうに、彼ほど砕かれた人はいなかったと言われるほど彼は謙遜なものにさせられました。まあ神様に召された時に彼は逃げ腰で、いややめてください、無理です、誰も私を信じてくれません、私のことを言うことが聞きません、これは謙遜ではなくて、まあ逃げていただけでありますけれども、でも神様が、私が一緒に行くんだから、私があなたを用いるんだからとモーセを立てられるようになります。だからモーセのアイデンティティはどこにあったかというと、モーセのね、アイデンティティどこにあったか、ヘブル人の血を引くものだとか、そういうことではなかった。まして王家の一員で、私は王女様の息子で、本当に帝王学を学んだものです、そうじゃなかった。そして彼はイスラエルのリーダーということでもなく、彼のアイデンティティでどこにあったか、神様に砕かれて、神様によって立てられた神のしもべだった。モーセのアイデンティティはそこにあった。私は神様によって立てられて、神様のしもべとしてここにいるんだって。彼が学んだこと、彼が経験したこと、それも用いられてでありましょう。でもアイデンティティのコアは何であったかというと、ヘブル人の子供として私はナイル川に流されたものだ。それも彼のアイデンティティのコアではありませんでした。彼のコアは何かというと、神様によって召されて、神様のしもべとして立てられたものだった。モーセがその生涯を終えるときにこう言われています。この申命記という書物が、モーセが最後にこの亡くなる直前に 民に語ったメッセージがまとめられたもの、これが新明記になっているんですが、この新明記の最後にこう書いてあります。34章10節って、本当に新明記読んでると最後の最後の本当に最後の、最後から2節目3節目くらいのところですね。そのところにこう書いてあります。ちょっと斜めになってますが、モーセは主が顔を合わせて知られたものであった。モーセってどういう人だったかというと、モーセは神が顔を合わせて知られたものであった。こういうことを言われたいなと思いますね。モーセってどんな人だったか、何々家の何とかで、そうじゃなくて、神様が顔を合わせて知られた方だった。続いて続くヨシュア記の一章一節、この新明記の34章の次はもうヨシュア記の一章次のページでありますが、その次のページの次にこの続けてヨシュアというリーダーが立てられていく、そのヨシュアの紹介のこの中でモーセのことが出てくるんですが、モーセはどういうふうに紹介されているかというと、消えちゃったでしょうかね、すいません、私入れたつもりだったんですが、どういうふうに紹介されているかというと、これは次のスクリーンのです、ちょっと抜けてしまい、あ、これかな、これじゃないですね、ないですね、どういう言葉が使われているかというと、主のしもべモーセです。主のしもべモーセ、モーセは主のしもべであり、主が顔を合わせて知られたものだった。私たちがどういう過去を持っているかわからない、でも本当に私たちは神様のしもべ、神様によって招かれて、神様に向かい合って、神様から答えもらって、神様によって癒されて、神様から力を与えられて歩んでいる主のしもべなんだ。そこに私たちのアイデンティティのコアを持っていこうではありませんか。私自身、母の日を前にして、私は、まあ、母に対して、まあ、いろんな思いが、感謝も、これもインターネットに載りますのでかっこつけちゃいませんね、本当に感謝とともにやっぱりちょっと引っかかる思いもいろいろありました。で、母の日を前にして、私は母の書いた文章を読んでいました。その中で、母が聖書学院に入って、母は高校生の時にクリスチャンになったんですが、母が聖書学院に入った時のことが心に触れました。高校生の時に信仰を持った母は浄土真宗の熱心な信徒だった祖母、私の母の母は浄土真宗の熱心な信徒でありましたけれども、その祖母も信仰に導かれて、祖父も導かれて、家の中が天国のようだったっていうのでありますけれども、高校を卒業して3年間働いて、神様の導きを感じて伝道者になるために聖書学院に入ったそうであります。そこで最初は毎日毎日朝から晩まで聖書を読んで賛美して、嬉しくて楽しくてしょうがなかったそうであります。もうこんなにもう一日中聖書が読めるなんて、一日中賛美できるなんて、24時間は賛美しないと思いますが、朝から晩まで賛美して、朝から晩まで聖書を読んで、もう楽しくて楽しくてしょうがなかったそうでありますが、何ヶ月か経って夏になって、夏休みではなくて、勉強はなく休みだけど実習に出る夏季伝道という夏の伝道があったそうでありますが、それが始まってね、伝道するために聖書学院に入ったんですけど、伝道実習が始まって10日間で行き詰まった。自分の思い通りにならない、思うようなことが思うようにいかない中で、ね、10日間でっていうのはあれですが、周りの牧師を責めて、同じ聖書学院の仲間である友人を責めて、そしてその奉仕している教会の信徒さんたちを責めました。もちろん心の中でしょうけれども、責めた、切って切って切りまくっていたというのであります。そんな気持ちでいたら、心の中賛美や感謝があふれていた心の中は不平と不満でいっ ぱいになったというのであります。なんで私は何のために聖書学院に入ったんだろうって、賛美も感謝もなくなっちゃって何やってるんだろうって、もう祈らないではいられなかったそうでありますが、祈って解決を求めていく中で、祈りの中で示されたことは、問題は自分は人を批判していたけれども問題は自分自身だったんだって、自分の醜さを見せつけられたって。そしてコリントの5章、第2コリントの5章15節の言葉だそうでありますけれども、第2コリントの5章の15節の言葉、そして彼がすべての人のために死んだのは、生きているものがもはや自分のためにではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためである、この言葉が心に響いてきた。イエス様が私のために死んでくださったのは、もう自分のために私が生きるんじゃない、本当にこのイエス様のために私は生きるんだ、そのために私はここにいるんだ、イエス様は私のために死んでくださったんだ、イエス様の十字架のもとに降伏をしたというのであります。それを読んだ時にですね、本当にいろんな弱さを持ちながら、私自身がそうであるのと同じように、この人もいろんな弱さを持ちながら神の前に立った一人の人だったんだなということを思わされたのであります。神様は悔いた砕かれた心に祝福を注いでください。本当に私たちもこのモーセのようにもう一度神様の前に出ようじゃありませんか。母を与えてくださった神様に感謝をしようではありませんか。許せない心やこだわりがあるならば、それを神様の前に持ち出して取り扱っていただきましょう。そして何よりも私たちのアイデンティティの土台がどこにあるか、アイデンティティのコアがどこにあるか、なんとか家、こんな子供時代を過ごした、そういうことは確かに影響はあるでしょう。神、でも神様はそれをもう益に変える、でも何よりも一人一人神様の前に出て神様の答えをいただいた神のしもべとして、私も神のしもべとして神様に向き合って神様から答えをもらって立ち上がったものですと、立ち上がろうと思う、立ち上がろうではありませんか。皆さんね、親子関係ってもう本当に、まあ、本当に感謝してますって人はもう本当に感謝してくださったらいいと思うんですが、でも本当に痛みの中にあるお互い、親子関係って根が深いですから、時間がかかるかもしれない。今回教会図書、今日の今日の週報にも書いてありました、教会図書に入った、神、家族家庭に神の形を取り戻そうって本があります。関真義先生というハワイのホノルル教会の牧師でありますが、先生が書いていらっしゃる、本当に読みながらですね、いろいろうなずきながら読ませていただいたんですけれども、書いていくことの中にね、自分の子供時代の経験っていうのはもう先生も私とあんまり年変わらないですから、50くらいでありますが、この50代になったらもう子供時代は関係ない、ね、子供時代いろいろあったけど、そんなもう大人になったら関係ない、そう思って生きてるかもしれないけど、結構影響あるんですよねって書いてある。結構この妻の子供に対する態度、言葉に反応してしまったりするのは、私の子供時代にこういうことが影響してるんだと思いますというのを読みながら、 あるあるあるとか私も読ませていただいたんですけれども、結構根が深いなって思う。だから時間がかかるかもしれません。でも私たちは決してそこに支配されてるわけじゃないんだって。影響はあるかもしれない、でもそこに支配されてるんではない、そうではなくて神様との関係で新しいアイデンティティをいただいて、 本当に新しいアイデンティティをいただいて、私は神様のしもべですって、神様との関係に生きているものですって、本当にそこで新しいアイデンティティをいただいて、神様の愛に満たしていただいて、神様の本当に神様に取り扱っていただいて、癒していただいて、そして歩んでいこうではありませんか。神様は私たちを用いようとしていらっしゃる。この社会の中で、この家族の中で、この会社の中で、この学校の中で、本当に私たちを神様の祝福を持ち運ぶ器として持ちようとしていらっしゃる。本当に私たちのアイデンティティのコアは神様の前に立つものなんだって、神様のしもべなんだって、そこに持たせていただこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、感謝いたします。イエス様が本当に私たちを愛し、本当にあなたのもとに招いてくださったことを感謝をいたします。私たち一人一人に本当に母という存在を与えてくださったことを感謝いたします。本当に感謝にあふれて、喜びにあふれて、母への感謝を表したいという方々もたくさんいらっしゃいます。感謝いたしますけれども、神様、それが言えなくて苦しんでいらっしゃる方々もおいででありましょう。またアンビバレントな感謝なんだけど引っかかっているものがある、そういう方々もいらっしゃると思います。普段はそんなことを気にしないで歩んでいるかもしれない。でも私たちのいろんな生活の側面に、人間関係の側面に影響を与えている、そのことを思います。神様、どうか助けてください。神様、モーセがあなたによって取り扱われて、モーセは神のしもべで、モーセは神と顔と顔と合わせて歩んだ人だったということが彼のアイデンティティのコアになったように、本当に私たちもあなたとの関係の中で答えをいただいて、本当にあなたとの関係の中で喜びをいただいて、癒しをいただいて歩んでいくことができますようにお願いを申し上げます。神様、どうかお一人お一人の歩みの中に、生涯の中にあなたの祝福を満たしてくださいますように、イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アメン。